こんにちは。EFT ジャパンプラクティショナーの北原です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。今回はちょっと趣向を変えまして、いつもはチュンさんの、お声でお届けしてるんですけれども、今回は私、北原がお届けさせていただきます。実は今回もですね、ブレンダさんに、特別ゲストとして、お越しいただいております。ブレンダさん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回、子供たちから学ぶことということでお送りさせていただいていると思うんですが、
はい。
はい。今回も、引き続き子供たちから学ぶことということでお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうですね。前回ね、こう、まあ、いろいろもう子供たちからね、こう、本当に子供たちってちょっと見ているだけでも、すごく学ぶものがいっぱいあって、で、まあ、私たち大人がね、どこに意識を向けるかによって全然ね、その子供たちとの、関わり方っていうのが変わってきますけども、はい、まあ普通ね、例えばお母さんがね、こうイライラしてるときに、子供が遊んでる様子を見て、うわ、うるさいわ、とかね、なんかなんで子供ってね、こうなんか、こう大人がね、イライラしてるときに限ってこんなにね、こう騒ぐんだろうとかね、そういうふうに思ってみるか、または私は今イライラしてるけども、子供たちっていうのはどういうふうに、こういろんな状況をこう整理してるんだろうって言って観察するか、そこによって大きく私たちが、その子供たちの関係でね、学べるものが変わってくるんですよね。で、私自身もね、よく孫たちの話をね、ちょっと出してきたりして、いろいろね、お届けしてるんだけども、はい、やっぱりその、子供たちのその様子を見ていると、もちろんね、怒ったり、泣いたりってすることはありますよね。で、私たち大人になっても結局同じことやってるんだけど、ただ子供たちの場合は、そこに怒ったり泣いたりしたとしても、もうものの数分でコロッと変わってるんですよね。で、ここがやっぱりすごくね、子供たちから一番学べる部分だと思うし、はい、自分がね、例えば大人になった自分が、こう何かで悩んでる時っていうのは、こう新しい世界っていうのなかなか入ってこなくて、こう自分のなんかこう頭の中の世界にね、なんかこう沈み込んでしまって、
はい、
うん、で、いろんな人がアドバイスをね、してきても余計なお世話だみたいなね、そんな感じでちょっとね、こう、切りたくなるけれども、そういう時こそね、ちょっとね、例えば公園にちょっと行って、で、子供たちがね、こう遊んでる姿を見て、そこでね、ただ単にいいね、遊べてとかね、悩みがなくていいわねとかね、子供に戻りたいねとか、そんな感覚じゃなくて、どうして子供たちってさっきまで転んで泣いてたのに、そこで起き上がってまたね、続けて遊んでるんだろう、遊べるんだろうとか、はい、何々ちゃん大嫌いとかって言ってたね、こう矢先に逆にもね、もうほんとそこ数分後には、何々ちゃんこれいるとかって言ってね、こうまたね、すぐその変化ができるっていうところをね、なんでだろうっていうふうにちょっとね、こう考えてみたり、様子をちょっとね、こう観察したりするだけでも、すごいね、はい、私の心の中もね、こういうふうにこう変えたり、頭の中の流れもね、こういうふうに切り替えたらいいなっていうふうに思えると思うんですよね。で、思えれば、いくらでも変わることができますから、だからそこからね、本当は自分のその思考の流れに気づくっていうことが、はい、すごく大事な一歩で、で、そこのね、一歩を踏んでいけば、次の一歩がまたすぐに待ってますから、ね、そこでこういろんなことを学んで、子供たちからいいね、こう教えをいっぱいね、いただくっていうのは、すごくね、私たちが子供たちの教えるよりも教わってるっていう意味で、はい、うん、いい先生たちだと思います。
そうですね。子供たちって、よく言うじゃないですか。今まで泣いたカラスがもう笑ってるみたいな、ね。
そうそうそうそうそう。
なんかでも、それを微笑ましく見るよりも、なんかもうまたそんなことやってって、ついつい思っちゃうけど、まあ、どっちかっていうと、あ、いいねって、そういうふうに、もう一度私たちも見直そうねっていうふうに見た方が、
一番。
楽しいというか。
そうですね。
いい気持ちにはなりますよね。
なりますよね。で、やっぱり、子供たちがね、こう、子供らしく遊んでいるときに、そこで、その、騒いでね、お母さんとかね、その、まあ、大人たちの、なんて言うんでしょう、その、気持ちが分かってないとか、そういうふうにどうしてもこう思いがちですよね。
はい、
で、それはもう本当に大人が思ってることであって、子供っていうのは本当に無邪気に、ただ遊んでるだけなんですよね。だから、そこで、その子供たちが騒いでることが悪いことではなくて、大人の方が余裕がないことの方が問題なんですよね。だから、いつもね、
一番大事にする人っていうのは自分だよっていう話をね、いつもセミナーとかでもお話ししてるんだけれども、でも、そこでやっぱり、まあ、普通はね、そんなことを思うと、それってなんかこう、わがままになるんじゃないとか、自分勝手になるんじゃないっていうふうに思いがちだけど、そうじゃなくて、自分を大事にしていけば、そこで、余裕が生まれて、で、子供たちが本当に子供らしく遊んでても、はい、ああ、いいね、遊べて、とかね、その笑い声がね、すごく元気が出るよね、とかね、思える余裕が出てくるんですよね。はいはい、だから、子供たちが騒いでるっていうことが問題ではなくて、その騒いでる様子を見ていられない、余裕持って見られない、やっぱり大人の方が問題なんですよね。だから、自分がなんで今余裕がないのかな。こう余裕がね、持てるようにするにはどうしたらいいかなって言ったところをね、逆に考えてもらって、で、もちろんね、EFT っていうすごくね、はい、いいツールがありますから。
はい。そうですね。
だからそこをね、こう、例えば自分自身が、あ、最近は、例えば、そうね、パートナーとの、ね、関係でなかなかね、こう、うまくいかないっていう余裕がこうね、余裕が持てないストレスが溜まっている。はい、もしくは職場でね、こう、いろいろね、仕事がいっぱい溜まってしまって、こうなんか家に帰ってもまだね、そのことについて考えてしまう。同僚とのね、なんかこう、仲がね、悪くなっていって、何思ってるんだろう、何考えてるんだろう、っていうふうに気になってしまう、はい、もしかしたらそのお姑さんとかお姑さんとの関係で、すごく悩んでいて、で余裕がなくもうパンパンな状態に自分がなっているっていうこともありますよね、はい、でそういう状態でいるとどうしても余裕が持てないので、子どもたちを見ていられない、ね、余裕持って見ていられないっていうのがありますから、はい、そこはやはりその子供たちが問題というよりも、やっぱりそこを取るということがすごく大事ですね。で、子供たちが騒いでいる様子と同じで、いろんな人との関わりも自分がそれに対してどう反応、ね、するかっていうのは自分で決めることができますから、はいはい、だからそこでもね、私はどういうふうに、子供たちが遊んでるときどんな反応がしたいのかな、うん、お姑さんが嫌味を言ったときどんな反応がしたいのかな、はいはい、ね、ストレスがいっぱい溜まってね、仕事もいっぱい溜まっているとき、私はどんな、こう対処がしたいのかな、どんな気持ちでいたいのかな、ただ単にね、お姑さんが言ってきたときに、じゃあ言い返せる自分になりたいとか、そういうことだけではなくて、そう言われたときにカッとなる自分とか、悲しいとか惨めとかいうふうに思う自分じゃなくて、自分が、あ、お姑さんもいっぱいね、悩んでるんだろうねって言って穏やかでいられる自分になりたいとか、仕事がいっぱい溜まっても、あ、大丈夫、これはいつかちゃんとね、空っぽになるからってね、こうその先をね、こう楽しめる、こう楽しみにできる、そういう自分に変わりたいとか、どういうその内面の方でどんな風にいろんな人とか状況を見れる自分になりたいか、そういったところをね、ぜひね、考えてもらいたいなって思いますね。
そうですね。子供を見てて、なんでそんなに切り替えが早いのって思いますけど、それが大事っていうことかもしれないですよね。
そうです、そうです、そうです。
自分が、あ、それを見ててイライラしてるわって気づいて、はい、あ、イライラしてるってことは何か癒すべきところがあるんだな、
ありますね。
っていうところに気づかしてもらえる。う
ん、はい。
っていうこと
ですよね。ですよね。で、やっぱりそこでね、いつまでも過去を引きずらないっていうのが、子供のすごくいいとこですよね。
そうですよ。忘れちゃいますもんね。
はい。なんか私たちもそうだったんですよ。
はい。
ですよね。で、そうだったのに、何回も何回も似たような経験をしていってるうちに、このちょっと根付いてしまう。で、根付いてしまうと、なかなかね、自分でこう切り替えれないような形になっていて、で、そうすると、もう、本当に、さっき言われた言葉、嫌な言葉が、実はすごい深い、大昔の言葉に、すごく似ていて、なおさらこう傷ついて、はい、聞き流せるものも聞き流せなくなったりとか、そういうふうにありますけれども、でも本来は、人間っていうのは、ポジに走っていこうとする性質があるので、だから子供たち見てたらそうですよね。転んでもやっぱり立ち上がって、またね、走り出そうとしますよね。そういうところから見習えるっていうのはいっぱいありますし、面白いのが、皆さんにもね、考えてほしいなと思うんですけど、子供って、転んだ時に、誰も見てなかったら泣かずに立ち上がるんですよ。
ああ、でも言われたらそうかもしれないです。
で、誰かが見てると思ったら泣いちゃうんですよね。
はい、はい、はい、はい、
うん。そういうとこってね、大人もあるんですよ。なんかこう、ネガティブなところとか、自分がね、こう、見られていると思ったら、なんかどこかで、やっぱりこう、優しい声をかけてもらいたいとかね。それとか、その、はい、自分が失敗したところをね、なんかどうにかしてカバーしたい。違うところにね、こう意識向けてもらいたいっていうふうに思ったりしちゃうんですよね。はいはい、でそれやっぱ本能なんですよね、私たちがね。やっぱり、自分が可愛いから、なおさらね、こう自分をなんか何とかしていたわりたいっていうふうに思ってしまうところですけど。はい、でも、やっぱり子供たちっていうのはもう、たとえね、人が見ていても、それでもね、よしよしって言ってくれたら、もうそれで、なんかね、こう、もう安心して、で、次に行こうってしますけど、私たちって何回も安心させてもらわないと、なかなか先に進もうとしないですよね。ね、ごめんなさいって言われた言葉が、素直に受け入れられなかったり、本当に相手がね、すごく申し訳ないと思って謝ってきてたり、説明しようとしていたとしても、それを素直に聞こうとかせずに、はい、いや、私はこうなんだからっていうふうに逆に主張してしまったり、はい、子供それしないですよね。泣くなら泣く。で、ごめんねって言われたら、分かったって言って、ね、ちょっと最初不満そうな顔をしてても、またすぐキロッとしている。はい、そういうところは、やっぱり私たちが見習うべきところだし、見習うというよりも、思い出すべきところですよね。自分の中にあるから。だから、よく感情をね、第六感っていうふうにいつもお話ししてるんだけども、誰かと言い争ってる時って気分悪いじゃないですか。
そうですね。
で、気分悪いということは、自分にとって良くない状況なんですよね。
はい。
うん。でも、どうしてもその、エゴで、ね、頭の方だけに意識を向けてしまうと、勝たなきゃって。
思っちゃいます
よね。思っちゃいますよね。はい、私が正しいんだよ、あなた間違ってるよっていうね、なんとか勝たなきゃっていうふうに思ってしまうけど、でも、勝たなきゃと思えば思うほど辛くなっていくんですよね。ね、なんか気分悪くなっていくし、自分でどっかでね、こう、ふっとね、あ、私の方が間違ってるかもと思っても、もう引き下がれないっていうふうにね、なったりとかしますけど、でもそうじゃなくて、やっぱりそこで、ね、こう素直に聞ける、ありがとうとかね、ごめんねとかっていう言葉をね、素直になんか受け入れる、そういうね、その子供らしさをもう一回思い出してね、
はい、
素直になれば、自分自身の人生がもっと楽になると思いますね。
でもどうしてもやっぱり子供の時に言われた言葉とか、なんか体験っていうのが元になって大人まで引きずるっていうことってあるじゃないですか。
はい、
ということはやっぱり私たち大人も子供たちにかける言葉とかっていうのもやっぱり影響するんでしょうね。
はい、もうそのものすごくそれは影響大きいですね。だから私たちがこう感情的になるときに体っていうのはすごい反応して、ね、ネガティブに考えるとき、感じるときっていうのは、もう血液一つでもね、ぎゅっと凝縮して、ね、そしてその、こう害をね、なすんですけれども、そこで私たちがね、そのかけている、子供たちにかけている言葉がね、いかにその体をね、痛めているかっていうのを分かれば、
はい、
かけれなくなると思うんですよね。だってすごい大事な存在じゃないですか、子供たちってね。だから、そう思えば、なおさら、厳しい言葉はかけれませんし、もちろん大事な人たちに、たとえ子供でなくてもね、本当に家族とかパートナーとかっていうのはすごい大事な存在ですよね、自分にとっては。だから、やはり、もっと大事にするっていうね、もっと大切にしてあげるっていうこと、愛情っていうのはね、
はい、
どういうものなのかっていうのを、はい、考えるっていうのはすごく大事ですよね。はい、
そうですね。それもなんだか子供に教えてもらってるような気がしますね。
ですよね。本当ね、もう大の仲良しからね、大嫌いって言われてもね、はいはい、次の日はね、ケロッとして元気とかっていう感じでね、はいはい、何々ちゃんおはようとか言ってね、すぐ行けるっていうのは、すごく学べる、見習うべきところですね。
お互いが幸せ、
はい
ね、自分自身が幸せっていうのがやっぱり親子であってもパートナーであっても必要ってことですよね。
まず自分を大事にしてね、余裕を持てるようになりたいですね。
はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、以上で、今回は終了です。次回ですね、まあ、元の、ポッドキャスト、チュンさんファンの皆様、申し訳ありません。次回はチュンさん登場されますので、
はい、
またまた、ブレンダさんにも、ね、登場していただきたいなと、
はい、
切に思います。ザ・モーゼスコード・ポッドキャスト、 皆様が皆様であることに感謝をいたします。ありがとうございました。